おはようございます。今日は少し、暖かいっていうわけではないですけれども、最近非常に寒かったので、なんとなく春の雨近いなという感じがしますけどもね。風がまた流行っているということですけれども、先週の土曜日に長男が風邪をひいて熱を出しまして、月曜日に学校を休んだんですけれども、ちょうど1週間後ですね、昨日今度は次男が同じ風邪をひいて病院に行きました。お医者さんが、次は弟さんですかと言われてですね、順番にかかりますななんて言われて、それでもおかげさまで熱が出てもすぐに下がってですね、健康な体を与えていただいたなと思って本当に感謝しております。今日は今日はというか今日から4月の20日のイースターまで6回にわたってショートシリーズをお話ししたいと思うんですけれども、テーマはイエスの人生という話なんですね。人生つながり、この間までは人生の課題という話をして、先週は人生の放課後という話をしましたけれども、私たちの人生にはどういう課題があるかということについてお話をしてまいりましたけれども、そのお話の間にもこのイエス様の人生について少しずつ触れてはありますが、イエス様の人生の課題といいますか、こちらはむしろ目的と言った方がいいかもしれませんが、イエス様の人生の目的はどんなものであったかということをですね、少し考えてみようかなと思います。イエス様と私たちの違い、根本的な違いというものはどういうところにあると思われますか。もちろん全然違うんですけどね、その基本的にどういうところが違うか。おそらく一番の違いは、聖書によるとですよ、聖書によるとイエス・キリスト、イエスという方は聖霊によってマリアの胎に宿ったと記されているんですね。ここは私たちとは明らかに違うところです。我々は人間として、この人間の私の我々の両親の遺伝子を受け継いで生まれてきたわけですけれども、イエス様はそうではない。もちろんマリアというお腹を、マリアのお腹を借りてお生まれになったわけですけれども、決してイエス様にはマリアの遺伝子もヨセフの遺伝子も入っておりません。聖書的に言えばですね。だとすると、そのイエス様という人はもう全くそのマリアにもヨセフにも似ていない。私いつもイエス様はアラブ系だと言いますけれども、その必要もどうやらないんですね。遺伝子が受け継いでないわけですから。でもなんかすごい特別な姿だったというふうには聖書に書いてありませんから、やはりその外見は一人のユダヤ人の姿をしておられたと思いますけれども、全くその私たちと違うところは、私たちは人間のその歴史の中に誕生した、人間として、人間の子孫として生まれた。でもイエスは人間として生まれになりましたけれども、決して人間の子孫ではないということですね。人間として生まれたけど人間の子孫でないというのは変ですけどね。でも聖書が言うところに従うとそうなんですね。人間、私たちはその両親の遺伝子をもらって、そして人間として生まれ、人間として育ち、人間として死んでいくわけですけれども、イエス様はそうではなかった。聖書によるならば、そもそも神の 神であった方である。しかしその神であった方が、人の姿をとってこの地上にお生まれになった。でヨハネによる福音書の1章をまず開いていただきたいと思うんですが、今日の御言葉は含まれているところなので読みたいと思いますけれども、ヨハネによる福音書の1章の1節からであります。ヨハネによる福音書の1章1節からお読みします。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。まあ、ここは最初の日本語の聖書、日本語に訳された聖書の箇所として有名なところですけれどもね、三浦絢子さんの小説にもなりましたが、最初に訳した人はここをですね、始まりに賢いものござると訳したんですね。始まりに賢いものござる。で、賢いものと訳した言葉、あるいはこの新共同訳では言葉と訳していますが、これはギリシャ語の本文ではロゴスという言葉が使われています。ロゴス。で、ロゴスという単語はもちろん言葉という意味を持っている単語でありますけれども、しかしヨハネはここで決してそのワードと言っているわけじゃないんですね。英語のワード、言葉と言っているわけではないんです。ロゴスというのは当時の哲学的な言葉でもありまして、それは知恵とかですね、あるいは、人格とか、あるいは万物の存在原理とかですね、そういう意味を持っている言葉だと言われています。ヨハネはこのロゴスという言葉の中にいろんな意味をおそらく含めたようなんですね。で、彼はここで表現してロゴスで表現したかったのは何かというと、人間になる前のイエス様の姿なんです。イエスという方は人間になる前どうであったかということをこのロゴスという言葉で表現したんです。つまり初めにあった方である。彼は初めからあった。エンアルケーっていうんですが、これは事物の始まる以前という意味です。歴史の始まる前からあった方。そしてその方は神と共にあった方である。またその方は神であった。初めからおられ神と共にあり神であった。そして初めに神と共にあった言葉は神によって、万物は言葉によってなった。またこの方は天地を創造した方であった。で、その言葉の中に命があり、命は人間を照らす光であって、光が暗闇の中においでになった。人間になる前のイエス様の姿というものは非常に表現しづらいものですけれども、このロゴスという言葉によって、ヨハネは巧みに表現しております。人間の意識とかですね、そのあるいは霊とかそういうものは実体がありませんので表現しづらいですね。イエス様ももちろんその人の姿を取られた時にはイエスだということは分かるわけですけども、それ以前からおられた方で、しかしその方を神と切り離して表現するためにロゴスという言葉を使っているようであります。そもそも神であってこの世界をお作りになった方が、14節に続けて読みますと、言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。 言葉は肉となって私たちの間に宿られた。このロゴスが肉となった、人間となった、人間の肉体を取って私たちの間に住まわれた。これはいわゆる受肉というふうに神学で表現される出来事ですけれども、神であった方がそのパウロのピリピ書の言葉を借りるならば、神の在り方を捨てて人となった。でこの神であった方が人となったというところに、私たちの人間とは全く違うこのスタートがあるわけですね。当たり前のことですけど、で他の福音書を見ますと、イエス様がお生まれになった時の話が書いてあります。マタイとルカでありますけれども、イエスは聖霊によってマリアの胎に宿られた。でマリアとヨセフはそのことを知っておりました。そしてイエス様がお生まれになった時に、あの羊飼いが訪問に来たり、あるいは東の国の博士が目もくらむような、あの金品をプレゼントに持ってきたりして、ずいぶん驚いたと思いますけれども、生まれたこの赤ちゃんは神から与えられた子供であるということを彼らは知っていた。しかしイエス様は赤ちゃんの時から神の子として行動されたわけではありませんでした。神が人となったんですから、マリアのお世話なんかならなくても本当はいいはずなんですね。おしめなんて変えなくたっていいんじゃないですか。もう生まれた時からマリアご苦労、これで君の役目終わったから、あとは僕が一人で何とかするからってですね、一人でピラトのとこ行って、あの十字架ある、僕がこれでかかって死ぬことになってるから、早く裁判開いて、私を十字架にかけてください。で赤ちゃんのイエス様が十字架にかかって死んで、で3日目によみがえって、終わるというふうじゃないですよね。そこがこのイエスの生涯の不思議なところなんですよ。イエスは果たして自分が神の子であるということを知っておられたのだろうか、あるいは知られたとしてそれはいつ頃なんだろうか。さっきも第一礼拝の時に多数決を取ったんです。イエスは生まれた時から自分は神の子である、神であるということを知っていたと思う人と、いやそうじゃなくてある時点からそうだと思ったと、それを自分が神の子であると知ったんだと、今から多数決を取りたいと思います。もう生まれた時からイエスは神の子であるという自分は自覚があったと思う人手を挙げてください。自覚があったと、じゃあ手を下ろしてください。ある時点から神の子だと自覚したと思う人手を挙げてください。ああ後半がちょっとやや7364ぐらいですかね。じゃあある時点から神の子だと意識したってのはいつ頃からですか。山田さんいつ頃からだと思いますか。いつ頃からイエス様は神の、イエスは洗礼を受けた時ですか。洗礼を受けた時、ああ他に意見ありますか。もうちょっと前で12歳の時、ルカの、入ってる神殿に行かれた。他にありますか。山城さんも12歳、徐々にね、微妙なところですね。答えは実はないですね。これは神学の本にいろいろ議論があってですね、でもう生まれつきだという人もいれば、バプテスマのヨハネの洗礼を受けた時だという人もいれば、もっと前だという人もおります。だから聖書の記事だけを読むと分からないんですね。皆さんもこれから考えていただきたいと思いますが、もちろんはっきりとご自分が神の子であるということを自覚されたのは交渉外に入られたからであるということはそれは間違いないです。しかしそれ以前からそういう意識があったかどうかということは分かりません。で 聖書を見ますとイエス様がこう12歳の時の記事が書いてあるんですね。でこれはちょっと開いてみましょうか。ルカによる福音書の、2章の41節以降のところなんです。さて両親は水越祭には毎年エルサレムへ旅をした。イエスが12歳になった時も両親は祭りの慣習に従って都に登った。2章の41節ですが、祭りの期間が終わって帰路に着いた時、少年イエスはエルサレムに残っておられたが、両親はそれに気づかなかった。イエスが道連れの中にいるものと思い、1日分の道のりを行ってしまい、それから親類や知人の間を探し回ったが見つからなかったので、探しながらエルサレムに引き返した。3日のうちイエスが神殿の境内で学者たちの真ん中に座り、話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞いている人は皆イエスの賢い受け答えに驚いていた。両親はイエスを見て驚き、母が言った、なぜこんなことをしてくれたのですか。です、ご覧なさい、お父さんも私も心配して探していたのです。するとイエスは言われた、どうして私を探したのですか。私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。しかし両親にはイエスの言葉の意味が分からなかった。それからイエスは一緒に下っていきナザレに帰り、両親に仕えてお暮らしになった。母はこれらのことをすべて心に留めて収めていた。イエスは知恵が増し、背高め伸び、神と人に愛された。でこれがですね、この12歳神の子意識説の、なんていうかね、証拠なんですけどね。でもここを読む限り、もっと前から自分は神の子であるということは分かっていて、でたまたまこの時この神殿に行かれてですね、そのままそこにおられたんじゃないかなというふうにも、まあ、取れるわけですけどね。でもこれ興味深いのは、マリアが怒ってるところなんですね。両親がなぜこんなことをしてくれたのですかと。新教大学ちょっと辛辣な役ですね。してくれたのですかって言ってますけれども、お父さんも私も心配して探していた。だからマリアとヨセフは、そもそもイエスという方が普通の人間のとして生まれてないということは分かってるわけですよね。マリアは一番分かってるわけなんです。だけれども、このイエス様が神殿で、にとどまっておられたということに対して、あ、やっぱりイエスという方は神からのどからおいでになった方なんだなというふうには思わなかったんですね。だから怒ってるわけですよ。もしそれが分かっていれば、あ、ここにいらっしゃいましたかイエス様、大変失礼をいたしました、父の本当のお父さんのお家にお帰りになったのに引き返そうといたしまして、どうぞこちらでごゆっくりとパリサイ人をやり込めていただいて、私も先に帰りますので、あとお帰りになりたかったらいつでもどうぞ、ワープでも何でもしていつものようにお帰りいただいて結構ですと、まあ、いう話になるところですけれども、マリアはそんな話をしないで、何やってんのよ、ね、普通の12歳の少年を叱るようにですね、もうあんたがこんなことするもんだ、えらい恥をかいたじゃない、もうお父さんの仕事が立て込んでるのに早く帰らないと、誰々さん家の扉も直さなきゃいけないのに、もうこんなことしちゃ困るよという感じですね。両親にはイエスの言葉の意味が分からなかった。だからどうやらその、まあ、イエス様が自分が神の子で、まあ、これはもちろんイエスは神の子だからこういうふうにされたということではもちろんないんですけれども、普通の少年とは、まあ、どこか違っていたということは、まあ、どうもそのようですね。しかしイエス様が天にお帰りになった後、イエスの少年の頃の話というのがいろいろ出回ったんです。これは新約外典とか義典とか言われるもので、聖書によく似ているんですけれども、そうじゃないものなんです。たくさん書かれました。その中にはイエスが時々お話しますけれども、泥で鳩を作って遊んでいたら、それがいつの間にか本物の鳩になって飛んでいったとか、イエスのことを呪った人がその場で倒れて死んでしまったとかですね、でイエスがもう一度許してやると生き返ったとか、少年の時ですよ、そういう話が書いてあるんですけれども、どうやらそれは本当ではないらしい。やっぱり普通の少年として育ち、普通の青年となり、普通の大人として育たれただろう。でなぜならば、イエス様が高生涯と言われるその、日本で言うには出家をしてですね、家を出て神の国の教えを語ったり奇跡をなさったり し始められた時に、イエスの家族や周囲の人たち、ナザレの人たちはイエスのなさったことを や話していることを見て、決してそれをおおやっぱりこの人は神の子だからだなとは思わなかった。いやむしろなんでこんなことを始めたんだ、あの大工のイエスがと驚いたんですね。で家族はこんなことをされたんでは困ってしまう。なぜならばですね、この当時メシアというかその、まあ、人々を集めて、ローマ帝国に反旗を翻していた人が結構おりまして、そしてみんな捕まってですね、もちろん一族老頭捕まって貼り付け獄門になってたわけです。だからイエスもどんどん人を集めているということを聞いて、このままだとそのローマに疑われてですね、連れてかれて殺されるかもしれない、またそのヨハが自分の家族にも及ぶかもしれないと思って連れに行ったんですね。でもちろんイエスは交渉外に入られてからはもうその家族との関係をほとんど一切と言っていいほど断ち切られて、ご自分の道を歩まれました。でイエス様の生涯というと、その後の、まあ、バプテスマのヨハネから洗礼を受けた後のいわゆる交渉外という期間が私たちのほとんど知るいるところですね。福音書に書いてあるところそうですけれども、これも3年という説が有力ですが、決してこれは3年と決まったわけではありません。なぜ3年になったかというと、ヨハネによる福音書の中に水越しの祭りが3回出てきているので、このイエス様は水越しの祭りを交渉外の間に3回経験されただろうということから 3年と言われています。でも決してこれはだから3年と決める必要はもちろんないわけですね。5年であってもいいし10年であってもいいわけですけれども、まあ、その他の理由もあって、おそらく3年か、でもある人はもっと短いと言います。1年ぐらいだったんじゃないか。ヨハネの福音書の祭りの話っていうのは決してその歴史的な、事実っていうよりもイエス様の活動の場所としていつも祭りをモチーフにしているので、その祭りという話が書いてあるけれども、それは決してその歴史的に時間的な出来事を記録しているんじゃないかないんだという説もあって、あるいはマルコによる福音書の中を見るとイエス様の交渉外はとても短い感じがします。1年ぐらいかもしれない、長くても3年ぐらいですね。30年間の普通の人の生活があって1年から3年ぐらいの交渉外の暮らしがある。でこの30数年の間にイエスは一体何をされたのか、それを今日から何回かで見ていきたいと思うんですね。で今日はその中の一番のおそらくメインであろうと思うんですが、先ほどヨハネの福音書を見ましたけれども、イエスは神であった方であった。しかしその神の在り方を捨てて人間になられた。何のためであったか、それは私たちの間に宿ってですね、人間として暮らし、人間として生き、人間として死ぬ、この一人の人間として歴史の本当にごく一瞬の束の間のような時間ですよね。しかしその間人間となって私たちの間に宿った生活をされた。そのわずかの期間に私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって恵みと真理とに満ちていたとこうヨハネは言ってるんですね。また16節を先ほどのヨハネによる福音書に戻っていただきますと、1章の16節に、私たちは皆この方の満ちあふれる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。律法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたからである。いまだかつて神を見た者はいない。父の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのである。これがイエスの人生の目的の第一番目です。つまり神を示す、神を啓示するということです。人間となられたということの目的はいろいろあるわけですけれども、一番の目的は神を啓示することである。でもですね、これは矛盾している話なんですね。 神である方が神のあり方を捨てて人間になって神を啓示するって言うんです。ものすごい複雑な作業ですよね。神のままこれが神だって言えばいいんですけども、それはされなかったんです。人間となって私たちと同じ姿をとって、しかしそれでも、いや、それによらなければ表すことができない神自身があったっていうんですよ。それは何かというと、神の恵みと真理だと。立法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して与えられたと書いてあるんですね。神の恵みと真理を啓示すると、神ご自身を啓示するということは、もちろん他にもいろんな意味があります。例えば神の清さであるとか、神の愛であるとか、神の正しさであるとか、いろんなその要素がイエス様の生涯の中に現れておりますけれども、今日はこのヨハネによる福音書のところを見るならば、恵みと真理が現れている。これは一体どういうことでしょうか。神が神であってはご自分を啓示できない部分があったというんです。それは神の恵み深さである。恵みというのはよく聖書に出てくる言葉で、キリスト教の用語でありますけれども、これは要するに神様の気前の良さということです。神がいかに気前がいいか、神がいかに頓着なく、また自分のことを顧みずに、また喜んで私たち人間に何でもしようと思っておられるかということが、これが恵みです。神は恵み深いということを、神は神であるままでは啓示することができなかったというんですね。あるいは人間にそれを分からせることはできなかったと言った方がいいかもしれません。啓示することはできたかもしれないけれども、啓示というのは受け取る人が分からなければ意味がないことなんです。いくら難しいその話をというか、素晴らしいその、例えばノーベル賞のね、あの小柴先生や田中さんの発明があるじゃないですか。素晴らしいなと思いますよね。だけど我々はあの小柴さんのなんかあのニューロンかニュートロンか分かりませんけど、説明聞いても一切分かんないですね。田中さんのタンパク質のなんとかっていうのさえ分からないですね。だから あの人たちの偉大さはノーベル賞を取ったから分かったんですね。取らなかったら普通のおじさんだったんです。でも神様が恵み深いということを人間に分からせるために、神は人とならなければならなかったんです。この方法によらなければ、その恵み深さ、その偉大さを人間に啓示することはできなかった。そのために言葉は肉となった。そもそも言葉が肉となったということ自体が神の恵みの表れなんです。そんなことは人間に啓示する必要が本来はないんです。その必要はないんです。人間は神に背いて、神から与えられた命を、人生を無駄に費やして、またお互いに傷つき合い、憎み合って、殺し合って、この神の被造物の秩序を壊してしまう。そんな人間に神様が何か助けてやる必要なんかない。一気に削除するか、あるいは、再起動するかですね、フォーマットし直すか、コンピューターの用語で申し訳ないですけども、もうこんなのはもういいと言って削除すればいい。もう消しちゃえばいいです。全部消しゴムでビーッとかって消してですね、ああ消えたって。もう一回きれいなのを始めないんですけども、神様はそれをされなかった。そればかりではなく、神はその一人子の神を人間としてこの地上に使わせてくださった、ね、ここにすでに神の恵み深さがあります。ここにすでに神様の気前の良さがある。ここに神様の私たちに対する思いが込められている。でもそれだけではない。ヨハネはここで、私たちは皆この方の満ち溢れる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたと言っている。 神は人となってくださったということも大きな恵みですけれども、それにとどまらない。イエスは人となって、そしてどうしたか。ただの人間になって三十数年間生きて、最後は私たちの身代わりとして十字架の上で死んでくださった。これが恵みの上にさらに恵みが起こったということなんです。人間となってくださって神を啓示してくださったということも素晴らしいことですけれども、それにとどまらなかった。私たちの身代わりとして十字架の上で死んでくださった。私たちの罪を許して、私たちが神の子にもう一度復帰することができるように、その道を備えてくださった。イエスが啓示してくださったもう一つのことは、それは真理なんですね。真理、真理。恵みはカリスですね。恵みはカリス、この私たちの教会の修法のタイトルです。カリス。真理はアレセイヤって言うんですね。アレセイヤって覚えたんですけどね、アレセイヤ、そのままなんですけど、アレセイヤ。この真理という言葉は、このその、まあ、揺るがない道理とかっていうことと同時に、真実さ、イエスは啓示された。どういう意味で真実であるかというと、神はこの世界をお作りになった。そしてこの世界を良しとされた。全ての生き物を作り、人間を作られた。そしてこの世界を良しとされた。もしこの世界を良しとされたのにかかわらずですね、人間が神に背いたからといってこれを全部滅ぼしてしまったら、神の真実は立たないんですよね。神は真実な方とは言えないんです。滅ぼされた人間は、神様あなたは真実だと言ったけれども、僕らがちょっと悪いことしたからといってみんな消しちゃったのはおかしいじゃないですか。神様は人間のそういう醜さも知り抜いた上で、私たちに対して真実であるために神の一人子を送って、そして人間の身代わりとして人間の罪を処罰された。そのことによってこの世界が滅びることがないようにされた。イエスを信じる者がイエスの十字架によって確かにこの創造の秩序のまま維持されてですね、神のもとに帰り永遠の命に入ることができる、その道筋を作られた。もしイエスが人間となって十字架にかからなければ、神の真実は行われなかったんです。神の恵み深さと神の真実を、神の一人側であるイエスは人間の姿を取ることによって啓示された。そのことについて私たちは18節に、いまだかつて神を見た者はいない、父の懐にいる一人子である神、この方が神を示された。このヨハネの福音書の著者は、もちろん彼だけではない、イエスの弟子たちやその家族やイエスの同時代にいる人たちの全ての証言を集めてですね、私たちはイエスの中に神を見たと言ったんです。人間の中に神を見た、まあ、日本人はそれに似たような話をしますけどね、生き神様だとか、神のような人だとか平気で言いますけれども、しかしこの地上に生まれて生きた人の中に、この人の中に神を見たと言えた人は誰もいないんです。宗教の指導者はたくさんおりますけれども、彼らはみんなそれぞれ修行をして何かを悟ったり何かを学んだりして教えを始めたんです。イエスは違う。イエスは学んだわけでも啓示を受けたわけでもない。もう生まれつき神の一人子として生まれ、そしてその神の恵み深さと真実を表すという目的を持って歩まれた。イエスの生涯、私たちが見るときにそこに神様の姿を見ることができます。そういう生涯を歩んだ人はこの地上にどこにもいないんです。素晴らしい人はたくさんいるんです。素晴らしい教えを、素晴らしい宗教を、素晴らしい哲学を説いた人はいるんです。でも彼らの生涯を通して神を見ることができた人は誰もいないんです。彼らは神を指し示したかもしれないです。偉大な宗教的な指導者はね、 神を指し示したかもしれない。あっちにいるかもしれないよと指を指したかもしれない。でも彼らは私を見なさい、私の中に神が見えると言った人は誰もいないんです。言えないんですよ、人間は。人間として生まれたらそんなことはできないんです。本当に宗教的な意識の高い人であればあるほど言えないんです。そういうことが言える人はそもそも真っ赤な嘘つきですよ。でもイエスは私の中に神を見なさいと自分は言われなかった。でもイエスを見た人たちはその生涯の中に、その生き様に、その死に様に神を見たんですよ。イエスが十字架にかかった時にイエスのそばにいた百人隊長、ローマの兵隊ですよ。もうおそらく何百何千という人を十字架にかけて殺してきたんです。十字架の上で人が苦しむ姿などもう見飽きているような人です。でもその人がマルコによる福音書を見るならば、この人は誠に神の子であったと証言しているんです。イエスの長い生涯を見ておりませんよ。イエスの死に様だけ見てるんです。だけどもその死に様を見て、この人は確かに神の子であったと彼が証言した。その一瞬、本当にキリストのイエスの人生の一瞬一瞬に出会った人たちがそこに神を見ているんですね。そこに神の姿を、恵み深さを、真実を、愛を、義を見ることができている。これがイエスの生涯の目的の一つです。私たちとはもちろん全然違います。そのイエスの生涯いかに偉大であったかということは、自分自身のこととね、比較してみるとよくわかるんですよ。私の生活の中に神を掲示してみなさいと言われてできますか？まあそういうことを考えたこともないと思いますけどね。私はでもこの話を考えながら、私自身本当にイエス様の偉大さを改めて再認識したんですね。私が旧約聖書や新約聖書を一生懸命勉強して、あるいは修行して、あるいは断食をしたり山にこもったりして教えを請うてですね、世界のありとあらゆる人から教えを請うて、さあ今日から俺は神を啓示するぞと言ったら、それほど嘘っぽいことはないですよね。もう私の43年間をみんな知ってますからね。何言ってんのと、ね、君ね、今日からいくら偉そうな顔してもダメダメ。でもイエスはですね、30歳まで普通の人間として育ってですよ、交渉が1年か3年しかなかったんですよ。だけどもイエスの生涯、その全てを知っている人はマリアであり、家族であり、地域の人たちでありが、イエスが死んでよみがえった後、イエスの弟子として加わってるじゃないですか。なぜですか？それはイエスの交渉が以前にも、イエスの確かに神の子であった証拠があったからなんですよ。もうそれまですっごいいい加減なチャランポランな適当な男でね、もう嘘はつくわ、悪いことはするわ、仕事は適当だわ、いきなり30になって偉そうなこと言ってもダメでしょ。そうじゃなかったんです。イエスの人生は神を啓示した。私たちはイエスの、じゃあ私たちはイエスに直接会えないですよね。直接会えない。わずかにそのイエスの生涯を記録したこの小さな小さな福音書に寄らなければならない。でもそこに神の姿を見ることができますか？できませんか？でもそのイエスのこのわずかな記録を見た人たちがイエスを神の子であると、もちろん私たちも知ることができているじゃないですか。これ不思議なことですよ。本当に考えれば考えるほど不思議なことです。それはイエスが確かに神の子であったということの証拠に他なりません。お祈りしたいと思います。天のお父様、大変大きなトピックを取り扱い、十分に語り尽くせないものをお許しください。しかし神であった方がそのあり方を喜んで捨てて人となってくださった。貧しい 大工のせがれとして育ち、そして一家を支えて歩まれた。やがて家を出てラビとして教師として人々を教え、また語り、多くの偉大な技をなさって十字架について死なれた。イエス様の生涯を私たちはもちろん全て知ることはできません。書かれていたものによらざるを得ない。しかしその言葉の一つ一つに、その技の一つ一つに、またその人格の中に、私たちは確かにこの方は人ではない、神であるということを知ります。いえ、このわずかな記録の中に現れてくるその姿に、私たちは感動し、また信じ慕うのであります。神よ、イエスの生涯の中に何かを学ぶことができるように。それはもちろん私たちの人生とはかけ離れて違うものでありますが、しかし何かを得ることができるように、イエス様が示してくださった神の恵み深さと変わることのない真実を感謝いたします。今日も私たちを、あなたは尽きることのない恵みで包んでいてくださいますから感謝いたします。神である方が人になってそばに来られた、あなたは今日私たちのところに来られます。今日私たちに恵み深くあられます。そして今日また永遠に私たちに真実であるから感謝いたします。イエス様の生涯は終わっていません。今私たちのために生きていてくださることを感謝いたします。共にあるイエス様の中に、私たちはさらに神の恵み深さを知っていくことができるように、皆によってお願いいたします。アーメン。どうぞ。